エイトレッド IR セミナー。この番組は証券コード3969東証スタンダード市場上場エイトレッドの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社エイトレッド代表取締役社長岡本康弘さんです。この番組は3月1日に福岡で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
はい、エイトレッドの岡本と申します。よろしくお願いします。まず私たち株式会社エイトレッドは東京の渋谷に本社がありまして、で事業はワークローシステムということなんですけど、ちょっとこれ一番肝になるんでこの後お話しますけど、実は会社が設立されたのは今から17年前に会社が設立されました。で、その4年前に親会社のソフトクレードの中で、ワークロービジネスの立ち上げをしたところがスタートです。その時にエクスポイントと呼ぶんですけども、まあ、中小企業向けのパッケージ、ワークローのパッケージを開発販売を始めました。で、まあ、パッケージはソフトウェアを企業さんが購入して、まあ、自分たちのこうサーバーと言われる、まあ、コンピューターの大きなところにインストールをして社員で使う、社内で使うようなものなんですけども、まあ、それを開発して、で設立後アジャイルワークスって言うんですけども、今度は大企業向けですね、大きな会社向けのパッケージを開発して、その後、まあ、今のクラウドとかインターネットの波に乗って2011年にエクスポイントのクラウド版クラウドサービスを開発販売して、まあ、3ラインナップで、まあ、始めて、まあ、その後マザーズ東証一部となって、まあ、最近スタンダードに市場区分変更したという会社になります。で、このワークフローということなんですけど、先ほどはインターネット通販というかネットショップということで、多分皆さんがスマホとかパソコンを使って物をインターネットでショッピングをするって経験はあるかと思うので、非常に身近なことだと思うんですけど、今度ワークフローっていうのはこの会社の中とか団体の中でこうされているものなので、関わらなければあまりわからない分野なんですね。ですので、ちょっとここ深くちょっとお話をしたいなと思ってます。で、ワークフローっていう、業務がありまして、会社の中ではですね。で、これを簡単に説明すると、このワークとフローをこう分割すると分かりやすいんですね。で、ワークっていうのは、まあ、仕事とか業務っていう意味で、まあ、フローっていうのは流れですよね。まあ、業務、仕事の流れ。これを行うのがワークフローというところなんですね。まだここまでと何のこっちゃと。いうことがあると思うんですけど、じゃあまずワークはですね、会社の中でのいろんな仕事があるんですけど、これどこの企業でも、まあ学校とかでもやってることで、伺い、まあ申請をして、まあ承認をもらって何か仕事を進めるってことあるんですね。例えば会社の中では稟議書であります。これ何かを決裁、承認を取るために稟議書を書いて、まあこういうのがどの企業でもやってたり、あとは物を買いたいときもなんかフラッと買えるもんじゃないです。物品購入申請書を出して承認をもらったもの、例えば休みを取りたい時だとか、出張した時の経費の精算だとか、もろもろ会社の中にはいろいろな伺いをしないといけない社内申請というものがあります。これがまずワークローのワーク側の仕事なんですね。で、フローというのはこれ社長一人だったらこれ必要ないんですけど、ある程度企業になると組織があって、まあ、例えば担当者が上の課長にお願いして、課長が次部長、部長が次取締役、社長のような形ですね。何ステップも承認を取るっていうのは、まあ日本独特なんですけど、こういうこの承認ルートで、まあ承認決裁を取っていくっていうのが、まあ日本ではすごく多くあります。で、会社によってはすごく複雑だったり、金額によってここを通さないといけないだとか、まあいろんな流れがあります。で、これが今までは、紙で書いて申請して上司に持って行って判子をしてもらってまた上司に行くって形なんですけど、例えば上司も出張して3日ぐらいいないと上司の机の置きっぱなしになっていて全然購入申請が通らないとかっていうのもザラにありましたし、最近のコロナ禍で在宅が増えたとなるともう紙なんかありえないですよね。郵送で送るなんていうのもありえない。まあこういうものを電子化コンピューター化して社内の仕事を回すためのシステムがワークローシステムということで、地味なんですけど、もうどの会社、団体、まあ学校、公共、必ずある、マストになっている仕事だということが、重要なポイントになります。まあこれを私たちはシステム化して行っているということになります。で、このワークローのシステムってどんなものを どういう形で提供しているか、一番最初に開発したのが中小企業向けのパッケージなのエクスポイント。で、その後に販売したのが大企業向けのパッケージのアジャイルワークス。その後は中小企業向けのSaaS、クラウドということで、エクスポイントクラウドということで、こういうふうになっています。で、こういうふうにお客様の規模に分けて、ワークロー、同じワークローなんですけど、製品のブランドを分けて提供しているというのが私たちのものなんですけど、エクスポイントという部分に関しては、実は2年前に、開発を終了しております。販売を終了したので、今実質は、大企業向けのアジャイルワークスと中小企業のエクスポイントクラウドです。これなぜかと言いますと、やっぱり中小企業っていうのは、やっぱり昔だとやっぱりこう今クラウドがなかったので、当然そうサーバーをいっぱい買わないといけないんですけど、やっぱ保守とかサーバーを買うとですね、メンテナンスをするのが非常に大変なんですね。今 SE 不足ということで人がいな不足しているので、特に中小企業には人がいないということは、あまりこう IT 機器を自分たちでお守りするとかできなくなったんですね。ですので、やっぱりクラウドが出る限り、中小企業はほぼクラウドを採用していくことが多いので、であれば私たちはそれをやめて、むしろその中小企業の方は今使っていただいているエクスポイントのお客様はもうクラウドに移行していただいたりということで、今進めておりますし、やっぱり3つ製品を開発するよりも、2つ製品を開発するのは、今の私たちのプログラマーというかですね、人材は有効活用できますので、もっと開発ができるということで、こういう決断をしました。で、ここ先ほどの魅力という話なんですけど、まあ今のインターネット市場っていうのがあったので、まあさっきの流通総額とか B2C、B2B、個人向け、企業向けってことで分かれてましたけども、これある調査会社さんが毎年調べているソフトウェアの業界の金額規模っていうのを毎年出されていて、私たちのワークローっていうのは、まあそれよりちょっと小さいんですけども、160億円の市場があるということになってます。で、ここでお伝えしたいのは、これもう何十年もソフトウェアが続いているんですけど、実はワークローって地味なんだけど、絶対必要なシステムですから、市場って旬が過ぎるとふわっとこう衰退していったりするものがあったり、まあ、ただコロナ禍で今伸びたのは、ウェブ会議ツール。で、会社に行くとも会議ができますけど、これ多分、今ちょっとまた下がってきてるんですね。で、そういうふうに市場っていうのはもう上下激しいんですけど、まあ、私たちは地味ながら、絶対必要だということで、それなりのビジネス規模はありますというのが一点ですね。次、成長性に関してもですね、全体160って書いてありまして、まあ、クラウドとパッケージの割合です。今、ワークフロー事業、市場は、まあ、大体SaaS、クラウド1に対してパッケージが2の、まだ、割合なんですけど、5年後にもうそれはクラウドが超えるだろうと言われているっていうのが一つ。で、ここ一番重要なのは、私たちの今、ワークロー市場というのは今 10.5% 年間平均で成長します。この CAGR というのは年平均成長率ということなので、まあ5年を見ても1年だいたい平均どのぐらい成長しますかというところです。で、私たちの今いる業界は 10.5%。もっとすごいのが、さあ、クラウド市場っていうのは全体で見ても今 11% の伸びだと言われている中で、私たちが属するワークローっていうのは 22% ということになります。ですから、まあ、ようやく、ワークローっていうのはちょっと、業務なので、なかなかパッケージだと浸透しなかったんですけど、クラウドになったおかげで、やっぱり、絶対必要だということで、どんどん導入が進んでいくっていうのがここでわかりますので、これが市場の成長につながるというのが、この、データのイメージです。ここからはですね、ちょっと今、ワークローのお話とか市場の話をちょっと、細かくしたので、私たちのビジネスとか事業を数字でちょっと表現したのをちょっと何スライドか用意しています。まず一つ目は、私たちの導入者数の数です。今どのぐらいのお客様に導入したのかっていうのは今4000社を超えました。もう少しで4500社になるんですけども。で、私たちも、まあ、いろんな著名な会社さんに、まあ、導入をいただいております。で、二つ目はですね、まあ、全国都道府県、47都道府県ありますけど、まあ、どこに導入されているのかということなんですけど、まあ、実はもう全国 100% です。私たちの製品は 100% 導入いただいていて、まあ、首都圏だけじゃなくて、まあ、全国、どの会社でも必要だっていうのはここで分かっていただけるかなと思います。はい。で、三つ目の数字なんですけど、この209万6035ユーザーということなんですけど、私たちのソフトウェアとかサービスを先ほど4000社の企業さんにこう導入していただいてるんですけど、これはその企業さんの中で使ってる人数、まあユーザー数とかっていう形で表現されるんですけど、利用者数ですね。実際何人の従業員の人とか、この僕らの製品を使って申請したり承認したりしてるのかっていうのを全部合計すると、まあ200万を超えてると。200万人のビジネスパーソンが まあ、私たちの製品を使っていただいているということで、実は、まあ、目立たないけど、本当に、どっかでこういう申請書の中では使われているというのが、私たちの製品かなと思います。で、四つ目ですね。この17年4ヶ月っていうものなんですけど、これはですね、私たちの今の、4000社の中で、今一番長く使っていただいている企業さん、まあ、平均ではなく一番長くなんですけど、私たち、設立したでからまだ17年弱なので、設立する前、そういうこの、分社化する前からもう使っていただいているお客様がいるということです。で、お客様には、当然長く使っていただいているお客様と短い方もいらっしゃるんですけど、なかなかこういうソフトウェアを一つの会社のものを、こんだけ長期間使うってあんまりないです。まあ、よく、会計ソフトとか販売ソフトっていうのは5年ぐらいでこうリプレイスされていくものなんですけど、まあ本当に長くでも使っていただけるっていうものが、まあ一つの私たちから見てもこのお客様に喜んでいただいている一つの証かなと思っています。五つ目ですけど、まあよく解約率っていう言葉があります。まあこれは解約率の反対です。継続率っていうことで、まあ上の 99.84 は実は 0.16% が解約率って意味と同じなんですけど、実は弊社の製品はですね、継続率っていうのはもう 99.8、99.7 とかのレベルです。ですから、ほとんど解約をされていませんので、使っていただくと長く使っていただけるっていうのが、私たちの強みの一つでもあります。これはですね、私たちお客様のサポートだとか、最近客様サクセスっていうお客様にサポートをする受け身じゃなくて、積極的にうまく活用していただいて、有効活用していただこうという活動をすごく力を入れているんですけど、そのおかげでお客様の満足度が高くなって長く使っていただける。で、最後に、これはですね、LTV っていう言葉がありまして、顧客生涯価値っていう、まあ、簡単に言うと、このお客様が最終的にこの会社にどのぐらいの利益をもたらしてくれるか、売上を貢献してくれるか、いわゆる、長く使っていただいて、どのぐらいその企業に払うかっていうのはよく言われるんですね。その瞬間に売上が上がることよりも、長期的なお客様との関係を築いて、まあこういう LTV を増やしていくっていうのが今、すごく大事なことなんですけど、実は3年前からもう、たった3年でも 1.57 倍になってます。3年でお客様からいただける収益の見込みが 1.5 倍。で、客単価もお客様単価も 5% 上がってますし、さっきの解約率が低くどんどんなっているので、まあ、いわゆる平均継続期間がすごく 50% ぐらい伸びているのがこれが結果なんですけど、これが私たちのこの今の市場成長性の一つのこの証じゃないかなと思ってます。まあ、その時の売り上げも大事なんですけど、長く使っていくからすごくもたらしていただける価値、収益というのが大きいというところですね。まあ、ここが一番ちょっと訴求したかったなと思ってます。はい。はい。ここまではちょっと私たちの社内の数字からちょっと分かりやすくお話ししたんですけど、これ、社外の評価ですね。対外評価っていうのを2つの軸で、用意しました。ユーザーの口コミってあるんですね。まあ、皆さんもグルナビとか食べログとか、まあ、レストランの口コミって聞いたことあると思うんですけど、実は IT ソフトウェアの口コミっていうのもあるんですね。IT レビューっていうところがやってまして、まあ私たちのお客様のようなところ、いろんな製品を使っている方の口コミを集めて評価をしているサイトがあるんですけど、まあ私たちの製品、アジャイルワークスもエクスポイントクラウドも含めて、8期連続リーダーという、いわゆる満足、お客様の満足度と認知度が一番高い位置だというふうにあります。これは、だから自分たちがすごいですよっていうより、お客様の口コミから出ているので、まあ間違いないかなと思います。まずこれが一つ。で、もう一つは、さっきと同じように調査会社が、毎年こういろんなソフトウェアの市場を調査している中で、私たちの、まあ、エクスポイントクラウド、中小企業向けの、クラウドワークフローは、12年連続、シェアナンバーワン、市場の中で競争相手と比べてもナンバーワンですし、中小企業向けの、お客様向けでもナンバーワンということで、まあ、これも合わせて、当社の、まあ、成長性、安定性っていうのは分かっていただけるかなと思います。ここからちょっと二つ当社のビジネスモデルをご紹介します。私たちのお客様への製品の提供の仕方は、販売パートナーさんを通じて販売するのが全体の9割を占めています。私たちのような製品というのは、その企業の中で使う製品ですし、まあ、日本全国で使っていただける可能性があるので、当社がもしそれをやろうとすると、全国に支店を出したり、まあ、多くの営業 人を抱えたりとか、まあ、すごくコストがかかっていくんですけど、私たちは、これをパートナーさんとの協力で展開しています。で、しかも、日本有数の企業と組んでます。上のシステムインテグレーターっていうのは、いわゆるこう、IT、ベンダーと言われている、こう、開発とか、まあ、すごくやってる、まあ、日立さんとか、SCSK さん、最近コマーシャルやってますけども、CTC さんとか、東芝さん、富士通さんとか、こういうところと組んで提供している。あとは、複合機メーカーっていうのも、コピーメーカーですね。リコーさんとか、富士フィルムさんは以前の富士ゼロックスさんです。もうこういう会社は日本全国に支店があって、まあ、いわゆる複合機のところから お客様のお伺いをどんどんしてるんですね。ですから接点がすごくあるので、こういうところと組んで、展開してるっていうのもすごく強いです。大体他の SaaS ベンダーっていうのは、大体直販をメインにしています。それは、まあ当然ですね、利益も、代理店に払うものも少なくなるのでいいんですけども、やっぱり企業っていうのは全部プロダクトメーカーに取引するわけじゃなくて、やっぱり大きなところに相談をして、全部こう、代理店のようなところから買いたいっていうのがあるんですね。ですから私たちはもう創業当時がこれをやってますので、まあこのビジネスモデルはもうかなり、他社との、優位性になるかなと思っております。で、二つ目は、私たちは、先ほどアジャイルワークスにしても、まあ、パッケージソフトではあるんですけど、年間の、保守というかですね、サービス費用をいただいてます。毎年いただいてます。で、クラウドは毎月計上される。こういう、いわゆるストックという、新規で販売しなくても積み上がるものが、実は私たちの売上の8割を占めております。これもうかなりダントツです。ですから2割を新規でやっていくということになりますので、まず安定のベースがある中で、当然さっきの LTV という、ストックがあれば永久的に収益が貢献していきますので、それがどんどん複利のような形で積み上がっていくというビジネスモデルをやっているというのは、非常に私たちの強みの一つでもあります。はい。で、ここは、ちょっと簡単な、さっきのアジャイルワークスと次エクスポイントの、まあ、トピックスを一つずつご紹介するんですけど、実はアジャイルワークスっていうのはですね、もう15年ぐらい経ってるんですけど、13年ぶりですね、に大きなバージョンアップを今回しました。これって、今までは13年間はすごく細かい改修をしてきたんですけど、この13年ぶりにすごく大きな転換期を迎えたと。で、まあ、いろんなことが書いてあるんですけど、今の時流に合った、機能だとか見せ方をして、この13年ぶりにメジャーバージョンアップをすることによって、バージョンアップの費用がまた既存のお客様からいただけることになるんですよね。かなり機能もアップします。まあ今、ジャイルワークスって、まあちょっと正式には公表しないんですけど、700社ぐらいありますから、バージョンアップでもやっぱ100万ぐらいかかるんですよね。で、皆さん解約されないということを考えると、結構これだけでも積み上がっていく、金額あるんじゃないかなと思います。まあ、そういう形で、アジャイルワークスが今年、すごく大きな革新をやってますので、またこれから成長していくんじゃないかなと思ってます。はい。で、エクスポイントクラウドに関しては、中小企業様は幅広く販売していく製品なので、まあ、今年の1月から伝承法が、まあ、正式にスタートしています。まあ、書類を電子化して取引しなさい。紙ダメよっていう、簡単に言うと制度なんですけど、それにもちゃんと対応していますので、まあ、まだまだ対応してない製品が世の中ある中で、まあ、対応しているところ、あとは、まあ、その認証期間をちゃんと取ってるというですね、GMA認証っていうのが実は、この認証期間あるんですけど、これもちゃんとやってるということで、まあ、最低限のことをやりながら、さっきの販売パートナーさんを含めて、大きく販売をしているということになります。じゃあここまでがもう ほぼ今日私からお伝えしたかった、その会社のことと成長性魅力というところなんですけど、少し決算短信のこのおさらいもさせていただきます。まあ今、2024年3月期の第3四半期までの業績発表しておりますけれども、まして、まあ進捗率は、まあ売上に関しては少しこう、計画よりは、言ってますけれども、ちょっと利益が少し、下回ってる。まあこれちょっと今、円安とかのちょっと高騰もあったりして、少しこう、今言ってますけれども、まあ今、なんとかこれはやってます。でも、ただ売上がいってるってことはビジネスが進んでるということなので、私たちはすごく好転として考えております。はい。5年前のこの第3四半期と比べると、実はこうストックがですね、5年前からもう 235% 成長していますし、毎年 18% ぐらい成長しているということで、これもストックがずっとどんどん増えているっていうのは私たちの強みでもある。これはビジネスモデルのおかげかなと思っております。はい。第3四半期の業績を、このソフトウェアごとに、色分けしたものです。ちょっとクラウドに注目していただくと、5年前と比べて、 成長率が 3倍ですね。318% クラウドは成長してますし、一番こう重要なんですけど、年平均成長率が 26% です。私たちこれをやると。さっき、市場は 22% と、他の市場よりもワークローは伸びるんだけど、さらに私たちはクラウドはそれを上に行く成長をしているということで、これも一つ私たちも自信があるところかなと思っています。まあ、さっきはその第三四半期の進捗だったので、計画は、まあ、今期は23億9000万で考えていますよというところのおさらいです。はい。ということで、私たちの会社とちょっと業績のおさらいをさせていただいたんですけど、まあ、当然、今時点のお話とこれからどうするんだっていうことがありますので、最後にちょっと成長戦略を、今日はちょっと4つほどご紹介、私たちは今活動しているものをご紹介します。まず一つ目はですね、やっぱりさっきのストックもあります。既存のお客様をどうもっと拡大していくかって重要なことです。新しいことも大事なんですけど、今4000社のお客様をどうするのかっても大事なんで、まあ、そこをお話したいんですけど、エクスポイントは収束してますので、もっともっと今クラウドとアジャイルワークスに乗り換えていこうと。まだまだ1000社ぐらいありますので、これを数年間の中で移行していけば、まださらに売上が上乗りしていく。じゃあ、中小企業向けのパッケージ版なくなっちゃうじゃないかというのがありますので、アジャイルワークスって大企業向けなんですけど、少しこう、中小企業でも使えるように、少しこう、ラインナップを、ライト版なんかを出しながら、ちょっと、ターゲットを広げていく努力もしています。導入していただいただけじゃなくて、まあ、ユーザー数を増やすってことですね。従業員数100名の会社が、まあ、まずちょっとテスト的に30ユーザーから始めようっていうことをよくやるんですね。で、それでうまくいったら、じゃあ50、100に、伸ばしていこう。もしくは会社も成長しますから、従業員が増えた。だからユーザー数を増やしましょうということで、新たなお客様に導入するよりも、そのお客様のユーザー数を増やすっていうのは、まあ、倍になれば売上倍なので、これすごく重要なテーマなんですね。なので、この両方ともですね、今入ってるお客様にさっきのカスタマーサクセスっていうお客様の満足度を高めながら、もっと使っていただく活動を私たちはすごく努力してますので、まあ、新規、まあ、既存の上乗り、これは全部が重なってきて売上を構成しているという形です。じゃあ大企業向けのクラウドってないじゃんっていう話があったんですけど、まあまだちょっと発表は正式にしてませんけど、まあ本当に数ヶ月以内にアジャイルワークスのクラウド版も予定してますので、これでフルラインナップで提供できるということで、もう様々な領域、ターゲットに対して様々な戦略で、売上をこう拡大していくっていうことを私たちはこれから、やっていきます。はい。で、二つ目はですね、まあ、既存は、これ、ディフェンスで渡ったと。じゃあ、新規どうするのっていうことになるんですけど、いくつかあります。まず、新規のお客様拡大としては、まあ、ホワイトスペースって言ってまして、実は、どの会社でも使うと言っときながら、まだ、さっきの全体から真ん中ぐらいじゃん、という話があったと思います。で、まだまだですね、まあ、首都圏っていうか東京とかは、まあ、いろんな情報があって結構導入されている会社も増えてきたんですけど、まあ、地域、含めてですね、全国的にはまだまだホワイトスペース空いてるところがいっぱいあります。ようやく最近 DX とか、ペーパーレスとか、そういうところでこう、投資意欲が分かれた中小企業さんが増えたので今、その波に乗ってるんですけど、そういうところをどうやって攻めていくかというところです。まず一つは先ほどのパートナーチャンネルがありますから、全国に、まあ、もう、リコーさんとか、まあ、以前の富士ゼロックさん、富士フィルムさんとか、コニカミノルさんというのも、全国に営業所もがありますので、今まで通りやっていきながら、まあ、ローカルキングっていうですね、各県にはですね、強い会社さんがあるんですね。もう、地場の、会社があります。そういうのを各県とやるのを、ローカルキングをきちっと立ち上げていこうという活動をしているということが一つ。あとは、やっぱりですね、こういうソフトウェアっていうのは、どこどこが使ってるから安心だねっていうのは結構あります。で、それは、業種業態で使われ方が違うので、やっぱり、まあ、トヨタで使ってるから流通業がどうかっていうのはあんまりなくて、やっぱり同じ業界で考えたいところなんですけど、私たちはさっきの事例の公開が200条以上ありますから、例えば、建設会社さんですと清水建設さんの事例をもとに、他の建設会社さんが営業していったり、紹介もあります。で、テレビ業界ですと、今、まあ、フジテレビさんも入ってますし、テレビ朝日さんとかですね。まあ、こういう形で、横展開を、事例が公開できているおかげで、まあ、営業できているっていうのもすごく強みの一つになります。はい。こういう活動をしています。はい。で、もう一つは、まあ、空白地帯はあるんだけど、まあ、実際に私たちの競合会社が入っているとどうするのかというところをですね。まあ、その競合会社のところを僕らがきちんと、提案して入れ替えていく。 リプレイスしていくっていうこと、活動も大事です。まあ、製品をどんどんブラッシュアップしてますので。まあ、そういう中では、二つちょっと簡単にお話しますと、今ですね、ちょっと中小企業さんっていうのは、まあ、紙でやってる人が、まあ、最低あるんですけど、まあ、こういうこう、メールとか、こう、チャットとかみたいなものでやってる会社はまだあります。で、もっと行くと、今度はちょっとなんか経費精算のシステム入れたんだけど、ワークローのオプションがついてたから、それちょっと使っちゃおうみたいなお客さんもいらっしゃいます。でも、ワークローをきちんとやろうと思ったら全然対応できませんし、将来上場しようと思ったら絶対その監査には対応できないということで、まあ、ライトで使っている、そのいろんなワークローオプション的なものを今、リプレースしようということで積極的にやっている。まだまだ市場が取れるかなということ。あとは大企業もですね、実はもう本当にNEC さん、富士通さんとか、システム開発をして作っている、まあ、ところもありますし、まあ、こう、レガシーっていう、もう昔ながらのシステムを使ったりするとか、まだいっぱいあります。で、大手になるとですね、総務部ではこのワークローを使ってる、まあ、臨機ではこのワークローを使ってるみたいに、これ部署とか、業務でワークローを分けたりするとこいっぱいあるんですね。ごちゃごちゃになってるんですよね。で、それをさっきの一本化をしていこうっていうところで、乗り換え、リプレイスをするってことが、まあ、さっきのアジャイルワークスの13年ぶりのバージョンアップなんですね。これでまだ大きな市場をもっと取っていけるというふうに私たちは考えています。成長戦略最後なんですけども、これはですね、市場をもっと拡大するっていう考え方です。ワークローっていうのは、申請から承認って業務で必ず必要になるので、まあ、申請して承認が終わって、終わったら今度仕事がスタートするんですね。だからその後に、例えば、会計システムに登録したりだとか、例えば最近、契約書の電子化って進んでるんですけど、承認が終わったから契約書を結ぼうっていうのはあるんですけど、ワークローっていうのは仕事の起点になるので、いろんなものと接続、つながっていこうと。まあ、コラボレーション、アライアンス、同盟を組むようなイメージですね。これをやりやすい領域なんですね。どことも必要なので。で、私たちはこういう、いろんな他の業界と組みながら、他の業界のお客様を私たちに持ってきたりとか。で、他の業界と製品がつながることによって便利さが増しますので、もっと解約しづらくなる。便利になればなるほど。これを狙って、まあ、私たちもシェアナンバーワンベンダーですから、他のナンバーワンベンダーと組んで、まあ、拡大していこうということを積極的に、先駆けてやっています。そうすることによって、新しいお客様を開拓できる、その市場が持っているお客様を私たちに持ってくるということができるので、もう今日、いくつもお客様を獲得するやり方っていうのを話したんですけど、これを全て掛け算のようにやることによって、成長していこうと考えている私たちのビジネスになります。はい。はい。じゃあ、その最後にちょっと株主還元、これは発表もされてますけども、まあ、長期保有株主優待制度っていうのを、まあ、この度新設しまして、株式数に応じてクオカードを出してたんですけど、長期の保有いただいている株主様にも、プラスでお出しするっていうことをやっていっておりますので、まあ、こういう、株主様に対しての優待制度もこれがきちっとブラッシュアップしながら、事業としてもちゃんと伸ばして、業績を上げて、皆さんの期待に応えていければと思っております。はい、私からの話は以上です。ありがとうございました。
ここまではエイトレッド IR プレゼン証券コード3969東証スタンダード市場上場株式会社エイトレッド代表取締役社長岡本康弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
エイトレッド IR セミナー、この番組は証券コード3969東証スタンダード市場上場エイトレッドの IR 活動の一環としてお送りしました。